それでは、この人にですね、これからメッセージを聞きますが、今日のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙、第7章、7節から13節までをお読みいたします。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。しかし罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来たとき罪は生き、私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものとものであることが分かりました。罪は戒めによって機会を捉え私を欺き、戒めによって私を殺したのです。ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました。以上のところから律法の役目として題して鴨下牧師からメッセージをいただきます。
先週も紹介したのですが、我が家では最近朝食の時にこのにゃんこバイブルという本を使って、聖書の御言葉に耳を傾けています。この本は猫の生態から聖書のメッセージを分かりやすく、書いてくれている本です。それで今日はそれに倣ってですね、私もワンコバイブルという本を書くことを狙ってお話をしてみたいと思います。といってももちろん本当に本にしたいわけではなくて今日だけの試みだと思いますけれども、7節にこうあります。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。我が家にはサクラという犬がいます。ラブラドールレトリバーとプードルの子供です。いわゆるミックス犬というやつです。その前に飼っていたのはラブラドールでした。実はそれまで犬を飼ったことが私たちはありませんでしたので、犬のしつけに自信がありません。それで初めに盲導犬のパピーウォーカーというのをいたしました。パピーウォーカーというのは盲導犬として育てられる子犬を預かりまして、1歳の誕生日まで家庭で育てるというボランティアです。この盲導犬協会から2ヶ月ぐらいの子犬を預かってきます。それからは月に一度 盲導犬協会に通いまして、犬の育て方、しつけ方というのを丁寧に教えてもらうのです。盲導犬というのは、目の見えない方の目の代わりに誘導する犬です。このラブラドールという犬はとても人懐っこい犬種で、歩くのが大好きです。この犬の特性によく合った役割です。犬はとても楽しく目の見えない人をガイドすることができます。でそのためには、例えば人の横について歩くとか、信号では止まる、待てという命令にはちゃんと従う、そういうようなことを子どもの頃からしつけておかなければならないのです。それで私たちも犬を散歩させるときには、どんな危険があるのか、何に気をつけないといけないのか、そういうことを丁寧に教えてもらいながらしつけていくわけです。今の我が家の犬は今まで飼っていたラブラドールとは少し違います。とても元気がよくて、何かが目に入るとすぐに飛び出していこうとします。特に子供だとか犬が目に入ると、もうすぐに走っていこうとするわけです。ですから私は常にですね、周りを気にしながら突然犬が走り出さないように警戒します。この横について歩くのをヒールというんですが、ヒールとかつけって言いながらですね、自分の左側にぴったりとくっついて歩くようにしつけていくわけです。でこれを教えていかないと、例えば道路を歩いているときに反対車線から犬、子供が歩いている、犬が散歩している、そうすると車が来ているなんてことはお構いなしに犬は走っていこうとするわけです。そうすると大変なことになります。反対車線から車が来ているなんてことは犬は分かりませんので、もしそのまま引っ張られてしまうとですね、大変な事故になってしまうわけです。今のさくらはなかなかしつけが入らなくてですね、苦労しているんですが、もうこの犬の自我と私のしつけとのせめぎ合いが、毎日朝の散歩と夕方の散歩の時には繰り広げられます。もう初めのうちはこのリードを持っている左手がこう筋肉痛になるわけですね。このしつけというのはとても大切です。犬の命を守るものだからです。けれども我が家のさくらにはそんなことは分かりません。散歩をしている時の私は、さくらにとっては自分の行きたい方向を邪魔立てする存在以外の何者でもないわけです。犬はしつけなしに行きたいわけですけれども、飼い主が来てしつけが始まると、突然自我が働いて、あっちにも行きたい、こっちにも行きたい、そういう思いに犬も支配されていくわけです。しつけは悪いものではありませんけれども、しつけをすると犬の自我が見えてくるわけです。それが今日の9節と10節で語っていることです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時罪は死に、私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりました。パウロがここで言いたいのはまさにこのことです。律法というのはしつけのことです。罪というのは自我というふうにここでは言ってもいいと思います。しつけがあるから、律法があるから、その反動で自我が働くようになって、でそれがかえって自分自身を殺すものになっているのだ ということをここで語っているのです。ワンコバイブル書けそうでしょうかね。続く11節にはこういうふうに書かれています。罪は戒めによって機会を捉え私を欺き、戒めによって私を殺したのです。この御言葉は犬に例えようとするとかえって難しくなってしまうかもしれません。実はパウロはここで旧約聖書の創世記に書かれている出来事を念頭に置いてこのことを書いています。それは創世記の3章に書かれている蛇が誘惑したあの出来事のことです。神はこの天地をお作りになった時に人は全てのことをすることが許されていました。ただ一つの例外を除いてです。その一つというのは園の中央にある善悪の知識の木、これの木の実を取って食べてはならないというものでした。それは初めアダムが生きていくためには必要な戒めだったのですけれども、蛇は人を惑わしてしまって結果として人を殺してしまいました。このことが今日の11節の背景にあります。でこの出来事はアダムのことだけを言っているのではありません。今も私たちは神から律法が与えられていますけれども、私たちの中に住んでいる自我が、罪が働いてこの律法を破らせて自らの死を招いてしまうようになっているのです。パウロはここで律法と罪の関係を説明しています。今日の7節から13節に書かれている主語は私となっています。この私というのは誰のことでしょうか。もちろんパウロ個人のことを言っているというふうにも読めますけれども、この私というのはイスラエルのことを意図しています。神の民であるイスラエルは神の戒めによって生きる民とされていたのに、かえって死を引き寄せてしまうものとなってしまったのです。そしてこの私はそのまま私たち自身のことも意図していると読むこともできます。12節ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。律法とは何でしょう。戒めとは何でしょう。律法はとても大切なものです。それは良いものです。律法で語られているのは命です。十節にも命に導くはずの戒めと書かれています。律法は私たちの命のこと、私たちがどのように生きていくことができるのか、そのことを語っています。律法は私たちを、神の民を生かす命です。私たちの命を守るために神の愛が戒めとなって語られているのです。 犬の散歩をしているときに、さくらが急に綱を引っ張ってどこかに行こうとすることがあります。そうすると私は犬が勝手に行かないようにこの綱をリードを強く引っ張ります。小さい犬ならそれほど問題ないのかもしれませんけれども、大きな犬ですから力を込めて握っていないとこちらが倒されて怪我をしてしまいます。そして綱を自分のもとにぐっと引き寄せてですね、ヒールとやってこう教えるわけです。多分この光景を犬のことをあまりよく知らない人が見たら、かわいそうに犬をいじめていると見えるんだと思います。まあ、けれどもそんな人目を気にしている場合ではありません。犬が思うがまま勝手にさせていれば犬を危険にさらすことになって事故が起こってしまいます。厳しいしつけに見えたとしても、これを続けることで犬はしっかりと横について歩いていけるようになります。まあ、うちの犬はまだ訓練中ですけれども、これをしばらく続けていくとやがてはリードなしで横にきれいについて歩いていくようになります。歩きながら少し離れていくと口でヒールというだけですぐに横につくようになります。まあ、もちろん人がいるときにリードつけてないとびっくりされるので、そういうことはしませんけれども、そこまでしつけられてくるとリードはあってもなくてももう関係ないものになるわけです。こうして犬の命を守るだけではなくて、喜んで気持ちよく生活できる、散歩することができるようになっていくのです。神の律法は私たちが安心して生きていくことができるようになるためにはなくてはならないものです。けれどもその意味が体に染み込むようになるまではとても厳しく、自由が奪われて自尊心が奪われているようなものにしか思えないものです。子供が勉強の習慣を身につけるのもこれに似ているかもしれません。それに逆らって自分の自我を通そうとすればするほど、律法は私たちに罪深さを自覚させて自分の良さを奪う嫌なものというふうにしか考えられなくなっていくわけです。生きるための基本を教えるのが律法の役目です。それが身につけさえすれば、それはほんの些細なものでしかないのですが、身についてしまうまでが案外大変なものです。犬のしつけも子どもの勉強もスポーツの基礎練習も、それは全てに通ずるものだと言っていいと思います。面白くないことの積み重ねがその後の自由な生き方の土台となるのです。この律法に代表されているのが実戒です。私たちの礼拝でも第5週まである時の礼拝ではこの実戒を唱えます。今日の7節にも隣人のものを欲してはならないという実戒の最後の戒めである第10の戒めが語られています。この欲してはならないという戒めは、これまではむさぼってはならないと訳されていました。それが今度の翻訳では欲するとなったのです。むさぼると言われると、まあ、貪欲というイメージになるわけですけれども、欲するというのはごく自然な感情がその中には含まれているような気がします。 この欲するというのはどういうことでしょうか。隣人のものを欲しいと思う。実はこれは先ほどの創世記の3章に出てきた女が蛇に誘惑された時に、創世記にこういうふうに記されています。3章の6節です。そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで、目に親しく、あ、麗しくかな、またその木は賢くしてくれそうで好ましかったと書かれています。この好ましかったという判断を下した言葉が、実は欲しいと思う、この欲するという言葉と同じ言葉が使われています。好ましく思うは欲しいとなって、むさぼるというふうに連なっていくわけです。実戒の戒めを私たちがよりよく理解していくためには、そこで禁止されていることを積極的な言葉に言い換えてみると、その実戒の心を理解することができます。欲するという思いの反対は与えるということです。つまり欲するということを積極的に言い換えると、隣人の必要を私たちが気がついて与えるようになっていくということが、この戒めの心にあるわけです。戒めには必ずそこには神の隣人に対する積極的な愛がその背景にあります。この神様の心に気がつくこと、そうすると律法というのは神の愛の配慮の表れなのだということが分かってくるのです。隣人のものを欲しいと思う、ものだけではありません、人にも当てはまります。隣人の夫を、妻を欲する、子供を羨む、まあ、そこにはさまざまな人の思いが、心の動きがあります。相手に対する妬みがあります。所有欲があります。自分本位な思いがあります。それを禁止する、我慢させる、見て見ないふりをして禁欲させる、そこで生まれてくるのは心の葛藤とうずきと欲望が育まれていくだけです。そしてそこで起こってくる思いを正当化していくことはもちろんできません。律法があることで人は罪の呵責を覚えることになるのです。けれどもそれが神の願いではありません。確かにそのことを通して自分の罪深さに気がついて、自分の欲深さを知るということはできると思います。そうやって気がついて自分の心を正していくということは大切です。けれども神様は私たちに欲しそうなものを見せつけるだけで、私たちに欲望に立ち向かうように訓練したいのではないのです。そこから周りの人を見て隣人に目を向けていくときに、他の人にも欲しいという感情があることに目が止まります。それぞれが自分のことばかり考えて欲しがっていく、そういう社会は醜い姿です。けれどもお互いに必要なものが分かって、それをお互いに助け合っていく、与え合っていくことができる社会というのは、美しい愛の社会に姿を変えていくことができるのです。神はこの戒めを通して私たちが どれほど神に愛されているのかを知ってほしいと願っておられます。まず気づくべきは、自分がどれほど神に愛されているかを知ることです。そしてどれほど私たちの周りに生きている人たちのことを神が大切に思っておられるのかも知ってほしいと願っておられます。この神の律法を通して、神の私たちに向けられている愛を知って、隣人に向けられている愛を知って、私たちも神様を愛して隣人を愛することができる、そのことが分かるようになっていくのです。この律法を完全に行うことができるのは誰でしょうか。それは神の御子であられる主イエス・キリスト、ただお一人しかおられませんでした。そして神はこの御子を私たちのもとに使わしてくださって、神の戒めに応えて生きるということがどういうことなのかを私たちに示そうとされました。今週からアドベントを迎えます。礼拝堂にはここにも紫色のタペストリーが掲げられて、アドベントクランツの最初のろうそくに火を灯して、この日を私たちは心に刻もうとしています。求める前にまず与える、この第十の戒めの心を何よりもまず神が私たちに示してくださったのです。この神は私たちの心を欲しておられます。いや、私たちの心だけではない、私たち自身を神は欲しておられます。そのために初めに神は愛を示してくださったのです。これが律法の心です。神の心を、神の願いを私たちに伝えるために、神は律法を私たちに教えて、神の心に生きていくということがどれだけ私たちを安心させるか、どれだけ私たちを自由にするか、そのことを示してくださったのです。神は愛です。その愛の神が示された戒めにもこの愛が満ちています。この愛を互いに向き合っていくときに、この世界には麗しい神の愛の世界が作り上げられていくのです。主イエスはそのために来てくださいました。天に栄光があるように、地に平和があるように、これが私たちが聞くべきアドベントの主の御言葉なのです。お祈りをいたします。天には神の栄光があるように、地には平和があるように、あなたはそのことを望んで律法を与えてくださいました。主イエスを与えてくださいました。そこにあなたの愛の心が示されています。あなたがどれほど私たちを大切に思っていてくださるか、どれほど私たちの命を守ろうとしてくださっているか、どうかそのことに目を向けさせてください。そしてこの律法を、戒めを身につけていくことができますように、 これを自分に与えられたあなたからの愛の戒めとして受け取って、これに従うことが私たちの命を自由にすることだと、どうぞ気づかせてください。今日も私たちに御言葉を与えてくださいました。あなたの御心を心から感謝いたします。あなたの心に応えて私たちは歩んでいくことができるように、私たちを作り変えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。